おはようございます。
おはようございます。
お祈りをいたします。行わせていただけたら感謝です。主イエスキリストの父なる神様、アドベント第3週を迎えました。3つの明かりが灯り、そして来週にはいよいよクリスマス礼拝を迎えようとしております。寒さも本格的になっておりますが、私たちが人生の冬を迎えるとき、その冬を耐え忍んで、また春を待ち望んで、死の向こうにある確かなその春の季節へと備えさせてくださいますように。また神様、本当にいつまでも残るもののために残された時間やお金や命を使い切ることができますように導いてください。決して死を過ぎ去ってしまうもの、消え去ってしまうもの、忘れ去られてしまうもののために大切な時間やお金や命を使うことがありませんように、主を右にも左にもそれることなく、心を尽くして主により頼み、自分の悟りに頼らず、使わされるところ、置かれる場所、その一つ一つのところで主を認め、また主に寄りすがっていく中で、神様、世界の祝福の源となりますように導いてください。弱い小さな無力な私たちですけれども、主が私たちを強くしてくださること、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできると告白したパウロのように、神様、弱い時にこそ強い、そのことに目を開かせていただけますように導いてください。主をお語りくださいますように、しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は痛んだ足とくすぶる刀身、そのような題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。預言者イザヤの書をまた今引用していきます。そこにある言葉が、今日の傷んだ足を折ることなく、くすぶる刀身を消すこともないという、その救い主の預言でありますけれども、そのことがイエス様において成就した。イエス様こそ傷んだ足を折ることなく、くすぶる刀身を消すこともない救い主キリストである、そのことを一緒に味わっていけたらと思っております。先週の続きですけれども、マタイ福音書の12章15節、もう一度開いてみていただけたらと思います。先週は安息日に穴に落ちたらというお話をしましたけれども、覚えていらっしゃるでしょうか。もしあなた方のうち誰かがたった一匹しかいない羊を持っていたときに、その羊が安息日に穴に落ちたら、皆さんもそれを引き上げて助けてやらないでしょうか。人間は羊よりもはるかに値打ちのあるかけがえのないものです。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。そう言ってイエス様は安息日に片手が動かなかった人を癒されて、そのことが元でパリサイ人はどのようにしてイエス様を殺そうか、そのイエス殺害計画を相談し始めたということが14節に記されておりました。そのすぐ後のことです。イエスはそれを知ってとあります。パリサイ人たちがついにですね、覚悟を決めてというか決心をして、もうこの人は殺さなければいけない、絶対に殺すべきだというその確信が与えられて、そのイエス様を滅ぼす、殺害する計画を相談し始めた。そのことをお知りになって、イエス様はそこを街道を立ち去られていく、その場面です。街道というのは日の当たる、メインストリートのようなところであります。しかしそこから退いていかれる、そして路地裏のような日の当たらない場所に日陰に向かわれていくような主のお姿があります。イエスはそれを去ってそこを立ち去られた。人目を避けるようにイエス様はそのヒノキ舞台から降りていかれます。 たくさんの人がそこに注目し、そこでパフォーマンスをするならば、羽生選手のようにですね、一世を風靡することができるかもしれない。しかしキリストはその檜舞台からわざわざ降りられたのです。誰も見ていないようなところに静かに向かわれていかれます。すると多くの人がついてきたのでとあります。素晴らしい能力を発揮することができる人と対照的に、なかなか自分の思い通りにならない、プレッシャーや緊張やいろいろな悩みや苦しみの中でもがいている人も多いのであります。多くの人がついてきたというのは、イエス様にそのような優しさがあったからではないでしょうか。イエス様のその雰囲気、立ち振る舞いそのものが、傷んだ足を折ることがないその優しさ、くすぶる闘心を消すことがないその配慮に満ちた存在であったのではないかと思います。考えてみますと、この世の中は今このイエス様とは逆の力が強くなっているように思います。傷ついた足があるならばそれをポキッと折ってしまう、くすぶる闘心があるならばそれを最後まで揉み消してしまう、そのような何かができなければお前は価値がない、結果が出せなければ必要ないと言わんばかりの、強いものだけが、有能なものだけが、結果が出せる人だけが大切にされ、そうでない傷ついた足のような人間、くすぶる闘心の中でなかなか炎を再び燃え上がらせることができない、そのような人たちをますます追いやっている世の中になっているかもしれません。ですから、ヒノキ舞台のメインストリートにいる人ではなくて、路地裏にいる人がどんどん増えています。日の当たる場所ではなくて、日の当たらない場所にたくさんの人が人知れずうめき悩み苦しんでいるんです。一部の人たちはますますお金儲けをし、多くの人たちはその日食べるものにも困り始めている。すると多くの人がついてきたので、彼らを皆癒し、そしてご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを戒められたと聖書は続けて語ります。イエス様は本当にどこまでも人となられた神ご自身だと思います。たとえ疲れていらっしゃったとしても、忙しかったとしても、一人一人を大切にしてくださる方です。そして一人一人を皆癒し、救いを与えてくださいました。それまさに傷ついて折れそうになったその足のような弱さを抱えた人間を折ることがないようなくて、そしてこの治療をしていく、回復していく、傷が癒されていくこと、傷が治っていくことを促されたその種の取り扱いでありましょう。またかつての情熱のその炎はですね、もう風船の灯火になって、かすかにこの煙が立っている、そんなくすぐる闘志のような状態の人にですね、寄り添われて、再びその火を、炎を、灯火を灯してくださる方、イエス様はどのようにして傷んだ足を折ることがなく、くすぐる闘心を消すことがないようなその救いの御業をなさっていかれたのでしょうか。ちょっと考えていただきたいんです。想像していただきたいんです。傷んだ足を折ることがなく、くすぐる闘心を消すことがない、そんな接し方はどうすればできるのでしょうか。私たちがそれを意識せずに普通に接してしまうと、逆のことをしてしまうと思います。傷んだ人がいるならば、それをポキッと折ってしまうような、そういう接し方、くすぐる闘心がいたらですね、もうそれを踏みにじってしまってですね、もう全然火の元がなくなってしまうような、完全に鎮圧してしまうようなですね、 このそのような態度や言葉を使うことがありませんでしょうか。人間関係において、職場の人と人との関係において、あるいは親子の関係において、あるいは介護の世界において、さまざまな形で私たちの身の回りに傷んだ足のような方がいらっしゃいます。くすぶる刀身のような方がいらっしゃいます。私たち自身もそのように傷んだりくすぶっているものかもしれません。しかし主はそのような私たちをどのようにして取り扱ってくださるのでしょうか。考えていましたけれども、イエス様自身がギプスとか添え木のような存在になってくださるということではないでしょうか。昔であればですね、骨折をすればですね、あ、昔でなくても、それはあれでしょうか。骨折や靭帯を痛めてしまったなどという場合にはですね、その患部を固定するために、保護するために、包帯を石膏で固めたギプスというものを使いますよね。それを使わない場合は添え木をします。骨折や捻挫の治療のためにこの患部を固定する。その傷んでしまったところをまた再び回復させて、そしてしっかりと立たせていくためにギプスや添え木が必要になってきますが、傷んだ足を折ることがないその治療っていうのはそういう存在ではないでしょうか。イエス様自身がギプスのようにそこに寄り添ってくださる。そしてしっかりと傷が癒えるまでちゃんと固定していてくださる。外からの圧力や力にから守って支えてくださる。添え木のように寄り添ってですね、そして完全に傷が癒えるまでその、寄り添ってくださる。今骨が折れてですね、回復中の私はそのように思うのです。ギプスや添え木はありませんが、この中には金属のプレートが入っております。11本もネジが入っていてですね、ビス止めされているんですけども、レントゲンで見るとまるで剣山だなとまた見ましたけども、先週、8割方くっついたでしょうか。7割8割くっついていると思います。まあ5ヶ月経ちましたから。しかしイエス様という方はそのようにですね、傷んだ足を折ることがないという、その回復への道を備えてくださる方ではないかと思います。それは四六時中いつも一緒にいて寄り添い支え、私たちを弱さから守ってくださる、そんなご配慮でないかと思います。ここではまさに足に人間が例えられているわけなんですけども、パスカルさんという方もですね、そのようなことを表現いたしました。人間は考える足であるという有名な言葉があります。人間は考える足だ。足のように本当に弱いけれども考えることができる。しかし足であるならばまさに傷つきやすい、折れやすい、そんな、状況でありましょう。今日もまた一冊の本をご紹介したいと思いますが、これはですねすごい本だと思います。鬱になった生徒たちという 題なんです。でも英語のもともとのオリジナルタイトルを見るとですね、 When Saints Sing the Blues、生徒たちがブルースを歌いたくなるときというような歌、そういうもともとのタイトルです。ブルースって分かりますよね。悲しみの歌です。嘆きの歌、もうその、もう本当にこう聞けばですね、こう余計に悲しくなるような、そのうめきのようなこと、歌なんですけども、そのような歌が歌いたくなるときが生徒、クリスチャン、キリスト者にもあるということなんですよね。これまで多くのですね、この誤解というか、なんかいろいろあったんですけども、例えばちょっと読んでみましょう。金帝訳、キングジェームズバージョンという英語の訳がありますが、あるいは初期の聖書には、 ディプレス、鬱になる、あるいはディプレッション、鬱という言葉は全く記されていません。ディプレッション、鬱は1660年に気分の落ち込みを表す言葉として初めて用いられ、19世紀の中頃まで広く一般に使用されることはありませんでしたが、鬱の症状そのものははるか昔からあったのです。私は鬱について少なからず学んだので、そのように断言することができます。私は気分の落ち込みに悩まされるようになってから、自分自身を救うために鬱について手当たり次第に学びました。その結果見出したことによって、私自身大きく助けられたので、学んだことを他の人々と分かち合うことを始めました。私は聖書に登場する11人もの人たちが鬱を経験していることに気づきました。次に挙げる人たちです。モーセ、ナオミ、ヨブ、ハンナ、サウル、エリア、エレミア、ヨナ、ソロモン、ある詩編の作者パウロ、これ以外にもたくさんいると思います。テモテという若い、牧師というか伝道者もそのような状況に陥ったということがあるでしょうし、これらの人たちは常に鬱であったということではありませんが、人生の道のりの中で坂を下り、視界がぼんやりと不透明な谷まで一時期を過ごした人たちです。それはまるでどんよりとした雨雲が頭上にかかり、太陽の光が差し込んでこないような状態です。日の当たらないような場所を歩く経験をした人たちです。それ以上進むのが困難になり、その惨めさの中で彼らは正直に自分の気持ちを吐き出しています。時には周りの人たちに、しかしほとんどの場合神に対して、一人一人がそれぞれ異なった気持ちの落ち込みを経験しているのです。もしあなたも今までに鬱になったことがあるのでしたら、ぜひこれら11人の人生を私と一緒に辿ってみていただきたいのです。私たちは信仰者ですから、聖書的な観点に立つ必要があります。鬱になる人が増えているというふうに言われますが、実はおそらく昔から、何千年も昔から人間はそういう人たちが結構いたと思います。聖書の中にそういう人がいっぱい年をするわけなんですか。早く死にたいです、もう主よ、もう結構ですか、私は早く死にたいから命取ってください、もうそういうですね、もう死ねば楽になれるかもしれないっていうその思い、とにかく死がですね魅力的に感じて仕方がなくて、こう気がつけば自分がこう死へと誘われているような、こう引っ張られているような感覚の中で、生きることよりも早く死ぬことを願ってしまう、それは非常に病的な状況であります。それを鬱のかなり深刻な症状ということが言えるでしょう。もう私長く生きたくありません、早く死にたいです、早く召されたいですという人がいれば、その人はかなり鬱的な状態になっています。本人なかなか気づけないし認めたくないんですけども、でもそういう状況に誰もが陥ることがあり得るというのです。だって私たちは亜種なんですから、すぐに傷つきやすくて、すぐに折れやすいようなものなんですから、ちょっとした一言で、たった一言で夜が眠れなくなったりとか、あの人にあのこと言われたという中でですね、こう悶々としてですね、悩み苦しむのが私たちではないでしょうか。イエス様は日の当たらない場所に赴かれて、そしてそこに人々がたくさん集まってきました。そして日の当たらないところで鬱的な状況に陥っていた人もいたでしょうし、本当に心が折れそうになっている人、そんな人たちに寄り添われて、ギプスのように、添え木のように、ね、使えるものの形でその人を本当に慰め、励まし、立たせていった、そのようなお姿を覚えます。そしてイエス様はまだ自分ご自身が十字架にかかる時ではありませんでしたから、あからさまにその癒しのニュースがですね、人々に伝わらないように、ご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを戒めていかれます。ヒノキ舞台に立つとですね、 弱い人に一人一人に寄り添ってその人たちに時間をかけていくということができなくなりますから、イエス様はあえてですね、人気者になることはやめて、そして縁の下の力持ちになられる、日の当たらないところで苦しんでいる一人一人の私たちのためにその大切な時間や労力を費やしてくだされ、そのようなことをなさっていったと思われます。そしてマタイは17節以降でこのようにそのようなイエス様のことを結論付けるんです。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。イエス様が生まれる何百年も前に、おそらく700年から800年も前に、紀元前の時代に神の言葉を預かってその言葉を語ったその預言者イザヤ、そのイザヤを通して言われた神の約束の御言葉が、神の言葉が出来事となった。そのように意識せざるを得なくなった預言者イザヤの御言葉を味わってみましょう。そこに括弧の中に引用されていますが、18節から21節、これはイザヤ書の42章の、冒頭の言葉です。マタイが引用した、内容をまず見ていきたいと思いますが、これぞ私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ私の愛する者、私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に抗議を述べる。争うこともなく、叫ぶこともせず、応じてその声を聞く者もない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。抗議を勝利に導くまでは、異邦人は彼の名に望みをかける。父なる神様が選ばれたしもべとして、そして聖なる神の霊が注がれたそのメシアとして、油注がれたものとして、なんとその方は異邦人に、全世界のすべての人々に抗議を述べると記されております。それは決して正直者が馬鹿を見ることがない、その神の義であります。争うこともなく、叫ぶこともなく、王子でメインストリートでその声を聞く者もない。そうです、イエス様はまさに路地裏に入っていかれて、日の当たらないところにいる人たちを、そこにいる傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない、そのような歩みをなさっていかれます。そして抗議を勝利に導くまでは、イエス様は決して諦めず、失望なさらず、異邦人は彼の名に望みをかけると記されていきます。せっかくですから、旧約聖書のそのイザヤ書の、文章も一緒に味わってみましょう。ちょっと後ろの方ですけども、旧約聖書イザヤ42章、旧約聖書の1192ページぐらいになりますけれども、イザヤ42章の1節から4節、ぜひ味わってみたいと思います。イザヤ42章の1節から、見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。彼は叫ばず、声を上げず、巷にその声を聞かせない。ここにも傷んだ足を折ることのない配慮があると思います。大きな声でですね、どうしたんですか、どこが痛いんですかみたいなことをやったらですね、ちょっと折れそうになったものはですね、ポキッて折れると思いますね。ですから、そんな大声も出さないし、静かに寄り添ってくださるんです。叫ばず、声を上げず、巷にその声を聞かせない。そして彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって抗議をもたらす。彼は衰えずくじけない。 寄り添っていくっていうことはすごい忍耐のいることだと思います。リハビリテーションというのがありますよね。リハビリと言います。その折れてしまった骨をですね、くっついているその筋肉だとかそのいろんな機能をですね回復するためにいろんなこうマッサージしてくれたりとかですね、伸ばしたりとかいろいろしてくれるそのような、お仕事をしてくださる方がいますが、そのような方はですね、特に患者さんがこう専属でこう指名されていくような場合にですね、かなりのプレッシャーをお感じになるということがあるみたいです。私のせいでうまくリハビリが進んでないんじゃないか、申し訳ないとかっていう思いが出てきたりとかですね、そしてなかなか目に見える形で結果が出せない、また腕が痛くなったなりましたとか言ってですね、可動範囲が少なくなったりとかですね、もうやきもきしてしまうわけです。時になんかこうちょっといらだったりとかですね、時にこうそういうことがありえます。もう介護だとかそういうお仕事って多分そうだと思うんですね。そんな簡単にすぐに治らないっていう人に寄り添うというのはすごい忍耐がいります。もう自分がいかに愛のない存在かということがもうすぐに暴露してしまうでしょ。感情的になったり怒って怒鳴り散らしてみたり、もうなんか結構乱暴にやってしまったりとかっていうことがありえます。それが普通だと思います。人間はそんな愛の人になれません。そんな簡単に優しくなれないんです。で、例えばですね、このくすぶる闘神というのをやってみましょう。これがくすぶる闘神ですね。この煙が出ているときにすぐにやると火がつきやすいんです。だけどその煙、くすぶっているその煙がなくなってしまうとなかなか火をつけるのは難しくなります。でもそのくすぶっている期間はわずかしかありません。すぐにその煙が消えてなくなってしまうんです。そうなる前にすぐにイエス様は、そうですよ、その心のその折れかけた人にですね、治療するというのはすぐに休んでもらうとか、すぐに応急緊急的なことをしないとですね、そのくすぶっているその煙まで消えちゃうんですよ。そうなったら大変です。本当に時間がかかります。かなり長い長期のリハビリが必要になるでしょう。でもイエス様という方は傷んだ足を折るだけでなくて、折ることをせずくすぶる闘神を消すことがないという方は、もう本当に私たちが心が折れそうです、神様は傷つきましたという時にすぐに駆けつけてくださってですね、そして応急手当てをしてくださる、すぐに寄り添ってくださって、添え木のようになってくださる、ギプスのようになってくださる。それ本当にすごいことではないでしょうか。それは使えるしもべでなければそんなことは絶対できません。高慢な高飛車な人は絶対そんなことはできません。
まだどうしたんですか。ダメでしょ、そんなことしたら、ね、まあ、早くしなさいちょっと、ね、自分で自治リハビリちょっとしなさいみたいな感じそれで終わっちゃいますけども、それだとなんかシューンとなったりして、あ、私が自治リハビリしないから悪いんだみたいなこう患者さんの方がですね、余計落ち込んだりとかですね、やっぱり私が悪いからこうなってるんだみたいなことになりますけども、そうではなくてですね、イエスは本当にお優しい方で、そんな上から目線ではなくて本当に寄り添って、そして添え木になってくださるような、優しくマッサージしてですね、そして回復へと促してくださる素敵なリハビリの理学療法士のような方です。私、感謝なことにそんな方々に恵まれております。彼は衰えずくじけない。すぐに結果が出せなくてもくじけない。そんな簡単に治らなくても諦めない。この人はきっと必ずこの傷が癒えてまっすぐしっかり立っていくことができるという、その人の将来を見越して今寄り添い続けてくださるのです。決して見捨てないんです。もうあなたはみんな治る見込みがありませんから、もうあなたもうリハビリ終わりですみたいなそういうことをなさらないんですよね。彼は衰えずくじけない。そしてついには地に抗議を打ち立てる。島々の異邦人たちもその教えを待ち望むと言われております。もう一箇所だけ聖書を開いていただきたいんですが、新約聖書の後ろの方に手紙シリーズがいっぱいあるんですけども、ピリピ人への手紙というのをぜひ開いていただけたらと思います。特にピリピの2章のところをぜひ味わっていけたらと思っております。
どのようにしてキリストが傷んだ足を折ることがなく、くすぶる刀身を消すことのない救い主になってくださるのか、ギプスや添え木のようになってくださることによってということですが、それをするためにはご自分を無にして使えるものの姿を取らなければ無理です。
ギプスになるというか、その添え木になるというのは、もうご自分を無にして使えるものの姿を取らなければそれは絶対無理です。忍耐強くそこにずっと寄り添い続けなきゃいけないんですか。でそのお姿をフィリピ人の手紙の2章の、6節からのところに、本当に素晴らしいクリスマスに人として降りてきてくださったそのキリストの立ち振る舞い、その生き方をはっきりと美しい言葉で表現しておられます。キリスト参加と言われます。フィリピ2章の6節から、キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、しもべとなり人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。まあ、今感謝のことにですね、日本人でもですね、この賛美を歌う音楽家が増えておりますね。感謝のことです。若手の方々がですね、かなり活躍してくださっておりますので楽しみでありますが、その中の一人に内藤陽子さんという方がいらっしゃいます。群馬県の教会に所属されている方ですが、内藤陽子さんがですね、実はこのピリピの2章のこの6節からのところをですね、ほとんどそのままこの聖書の言葉をにメロディーをつけて歌にした歌があります。キリスト参加という歌ですが、ちょっとまた下手な歌なんですけども、ちょっと耳を傾けていただけたらと思います。
キリストは神の御姿であられる刀なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。
ちょっとメロディーが違っているところもあるかもしれませんが、基本的に私楽譜読めませんから、耳コピしかやれませんから、でもですね、キリストは神様の御姿であられる方なのに、神ご自身であられるのに、天地万物の救い主であられたのに、あられるのに、 その神様の在り方を捨てることができないと考えないで、ご自分を無にして使えるしもべとなってくださり、そして人間と同じように私と同じ弱さを、痛みや苦しみや、その辛さを味わうことができる、その肉体を持った人間となってくださいました。そしてその人としての性質を持って現れ、ご自分を癒しくし、そしてついにその私たちを罪から解放するために十字架の死にまで従い、命までも投げ捨ててくださった。それゆえに父なる神はキリストを高く復活して、そして高く天に上げて、すべての名に勝る皆をお名前をお与えになった。そのことのゆえに世界中でクリスマスがお祝いされるのです。彼はよそ者、アウトサイダー、のけ者、日の当たらない場所、路地裏にいる私たちに寄り添ってくださる救い主であられます。その方を、信頼して、その方をますます深く知っていく中で、クリスマス、いつまでも変わらない喜びが私たちの心の中に豊かに満ちあふれますようにと願います。お祈りの時を持っていきましょう。それぞれご自分の言葉で祈りの時を持っていただけたらと思います。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。